FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章の一節を見ていきます。ローマの7章ではパウロが自分が、葛藤し、戦って神に従おうとしながらも失敗し、挫折を体験していったことを分かち合います。パウロは正しいことを知りながらもできなかった。やりたくないことをやってしまった。私たちもみんなこのような経験ありますね。このローマの8章の一節というのは私たちにとってどんなに素晴らしい響く言葉なんでしょうか。今やキリストにあるものが罪に定められることはありません。一緒に祈って心を整えて今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。イエス様、今日私たちに語り、私たちに教えてください。あなたの御言葉を通して語ってください。私たちはあなたを知りたい、あなたに従いたい、学びたい、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の場の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ8章の一節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。一つ目の目想の質問です。なぜキリストイエスにあるものには今や罪の宣告がないのでしょうか。私たちは神様の前に罪を宣告され、罪の報いとして永遠の死を罪のために受けるに値していました。誰でもキリストにないものというのは律法の裁きの宣告のもとにいます。しかし、こういうわけで今はというのが、キリストが私たちのためにやってくれたことがすべてを変えました。それは全部神様の偉大な愛と憐れみのゆえです。ここのこういうわけでというのは、パウロが3章から7章で語ったすべてのことを言っています。キリストイエスにあるものが罪に定められないのは、もう自由に私たちは神様の恵みによって、自由にされ、義とされているからです。すべての人が罪の犯し、神の、裁きを受けるべきです。しかし、神様がイエスを送り、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。私たちが受けるべき裁きを受けて、ご自分の命を私たちの代わりに、私たちの罪の代わりに捧げてくださいました。私たちは神様の前でキリストの恵みによって義とされています。私たちはこの確信があって、私たちは神様に愛され受け入れられている。私たちはキリストのようになっていって恵みに成長することができる。もし私たちが裁かれたような感じがする、または自分を裁いてしまう。そのような時、神様は信頼しにくいし、神様が愛してくれている、また受け入れてくれるということを信頼しにくいです。でも、もう裁きがないのです。キリストにあるものには裁きがないのです。残りのローマの8章で、神様の恵みとキリストにある私たちの愛をいろんな方向から、取り上げていきます。二つ目の目想の質問。キリストイエスにあるとはどういう意味でしょうか。この一節でのパウロの素晴らしい発言というのは、すべてキリストイエスにあるものというところにかかっています。アダムにあって私たちは裁きを受ける。しかし、キリストにあって、もう裁きがない。罪に定められることはない。律法というのが私たちの罪をあらわにし、私たちを、裁き、定めて、罪に定めていきます。でも、キリストにあって私たちは律法に対して死に、律法は私たちを、罪に定めることはできません。パウロは、キリストにあって、キリストイエスにあって、イエスにあって、彼にあってということを164回書いていきます。私たちはキリストと一つになり、イエスを信じることによってキリストと一つになっていきます。私たちはキリストのうちに 住み、キリストが私たちのうちに住みます。キリストのうちにあるというのはイエスとつながり、イエスが私たちのためにやってたことに信頼を置き、そこで休むことです。これらはすべて信仰を通してやることです。黙想の質問。この聖句からイエスは私に何を語っているでしょうか。私はあなたを裁かない、非難しない、あなたの裁きを自分の身に負って、あなたの罪の代価を支払いました。私の愛の中に安らぎ、非難を受け入れないで、私があなたのためにやったことを喜びなさい。黙想の質問。今日どのようにイエスを信頼して従いますか。裁きや非難、もう受け入れないでください。聖書の言葉を信じ、キリストのもう完成されたところで休んでください。毎日神の身元に来て、自信を持って大胆にイエスのやってくれたことに確信を持って神の御前に来ましょう。一緒に祈りましょう。父なる神様、イエスを送って私の罪の代わりに死なせたことを感謝します。十字架のことを感謝します。私の罪許してくれて、あなたが私の罪を、恥を取り除いてくれていることを感謝します。もうキリストにあるものには罪の宣告も裁きもないことを感謝します。アメン。最後に皆さんに励ましたい。ぜひ、御言葉の分かち合いをしてほしいです。パートナーと分かち合うように励ましたいです。コロサイの3章の16節で、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいという言葉があります。では次回また FBS で。